暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は食生活講座高齢期の低栄養予防についてというテーマでお話を聞いていきたいと思います。今日お話を伺うのはこの方です。それでは自己紹介お願いします。
はい、二戸市国保予防課の大釜と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。大釜さんはもう何度もラジオに、はい、出演していただいてますが、暮らしのラジオとしては久しぶりですよね。
はい、そうですね、はい、ちょうど1年前ぐらいになるかなと思います。
はい、ちょっと今回も皆さんのためになるようなお話たっぷりしていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで今回のテーマが高齢期の低栄養予防についてということなので、では早速お願いします。
はい、人生最後の日まで自分のことは自分でやって元気に過ごしたいと誰もが望んでいるかと思います。なるべくなら長期入院したり家族や施設などでの介護が必要になってしまうことのないように、また医療費や介護費が膨れ上がって経済的な負担が多くならないようにするためにも、できるだけ早いうちに対策を取る必要があります。厚生労働省が発表した調査によると、65歳以上の BMI20 以下の低栄養傾向の方は男性で 12.4%、 女性 20.7% となっています。また85歳以上では男性 17.2%、 女性 27.9% となりました。年齢が上がっていくにつれて、知らず知らずのうちに低栄養状態に陥ってしまうリスクが高いことが分かります。
はい、ご高齢の方に結構この低栄養状態の方が多いんですね。
はい、
なんか最近だとそれこそ若い特に女性の方とか、ね、はい、痩せ気味な傾向にあるので低栄養状態に陥ってしまうっていうこともあるかと思うんですけど、はい、年齢が上がっていくにつれてもやっぱりこれも知らず知らずのうちにそういったリスクが高くなっているんですね。
はい、
この低栄養になってしまう主な原因としてはどういったものがあるのでしょうか。
はい、低栄養の主な原因としては3つあります。1つ目は筋力の低下による食生活の変化です。筋力低下により長距離を歩けず低栄養に発展するケースがあります。買い物の際、食材が軽量に済むようにインスタント麺、菓子パンなど軽いものしか買えなくなり栄養が偏ります。また噛んだり飲み込んだりしづらくなったり、喉の筋力が弱ったせいでむせやすいなどの問題から食欲がなくなったり、下痢や便秘といった消化機能の問題なども食欲の低下や栄養障害につながってしまいます。2つ目は社会的要因です。一人暮らしであったり人や社会との交流が少なくなり孤独感を感じることから低栄養にもつながります。3つ目は精神的問題です。身体的な衰えによって以前できていたことができなくなるような状況もストレスを生み、食欲がなくなったり 他人との関わりを閉ざしてしまったりすることにつながります。
なるほど。そっか、食欲の低下だったり消化機能もね、いろんな問題が出てくるのかもしれないですけれども、それ以外にも孤独感を感じたりとか、それによる精神的なストレスから食欲がなくなってしまったりっていうのも原因なんですね。
はい。
この低栄養かどうかを判断する方法というのはどういったものがあるのでしょうか。
はい。低栄養かどうかを判断するには、普段から身長と体重の割合を表すBMI の数値を確認します。70歳未満の方は BMI が 18.5 以下、70歳以上で BMI 20未満は低栄養の危険があります。またダイエットしているわけではないのに半年の間に体重が 2,3 キロ減少した人は要注意です。ただし痩せている人だけでなく、太っていても体脂肪が多いだけで筋肉や骨の量が少ない人も隠れた危険性を持っていることになります。食事量が減ると体を動かすために必要なエネルギーの不足分を補うために筋肉が壊されていきます。筋肉が減ると握力が低下したり歩く速度が遅くなります。その他に貧血が強くなってふらついたり、骨粗しょう症が進んで骨折しやすくなったり、病気の回復力や抵抗力が低下したりして虚弱という意味のフレイル状態に陥ります。この段階で早めに手を打っておくと健康な状態に回復する可能性が高いのですが、このままにしておくと体力が減少し介護が必要な状態に進んでしまいます。
なるほど。やっぱり食事量が減ってしまうと体の至るところに影響が出てきてしまうんですね。できるだけ食事気をつけられたらいいと思うんですけれども、なかなか難しいという方もいるかもしれないので、そういろんな面でサポートしてできる方が周りにいると一番いいんですよね。
はい。
こちらの低栄養を予防するためにできることは、どのようなことがあるのでしょうか。
はい。低栄養を予防するためにできることとして、バランスよく食事をとるためのポイントについてお話しします。まずは1日3食食べることが大切です。つい面倒になって朝食と昼食が一緒になったり、午後のおやつを食べ過ぎて夕食が適当になったりしがちですが、一度に食べられる量が減ってくると1回の食事がとても重要になってきます。食事をおろそかにした回数が増えると必要な栄養が不足してしまいますし、食べる時間が不規則になると血糖値のコントロールにも影響してきます。食事内容については、好きなものや簡単なものばかりで栄養が偏らないようにするため、一日の中でいろいろな食品を食べることが望ましいです。主食のご飯やパン、麺類は毎食どれかを食べましょう。ただし菓子パンの場合は糖分や脂肪分が多いため、食パンやロールパンなどを選ぶようにしましょう。また麺類の場合は野菜やタンパク質などを入れて具沢山にし、汁は残して減塩にも取り組みましょう。ご飯、パン、麺類の主食だけではなく、いろいろな食材を組み合わせてバランスよく食べることを意識します。次は肉や魚、卵、大豆製品などの主菜は毎食どれか1種類を選んで食べましょう。なるべく肉だけや魚だけなどに偏らないように選ぶと栄養バランスが良くなります。また調理方法も蒸したり茹でるに偏らず、炒めるなど油を使った調理法も取り入れましょう。油を使うと油に溶けやすいビタミン類の吸収を良くしてくれます。 高齢期はこの主菜の選び方や食べる量が筋肉や骨、血を作り体力を維持することに大きく影響します。野菜のおかずは1日小鉢で5皿食べるようにしましょう。朝食の味噌汁とおひたし、昼食にサラダ、夕食は煮物と酢の物というふうに組み合わせ、その中にキノコや海藻も少し加えながら食べると体調や便通の改善に役立ちます。
はい、やはり、まあ、基本のバランスの良い食事っていうことが一番大切なんですね。なんかどれかだけを、ね、栄養があるからって言って偏った食べ方をするのではなくて、しっかりとバランスとって、はい、食べることができたらいいですよね。
はい、
まあ、こうやって1日小鉢で5皿野菜のおかずを食べたりっていうのが、ね、大事になってくるとは思うんですけど、中にはやっぱりどうしてもいっぱい食べるのが難しいなっていう方もいらっしゃるかと思います。そういった場合はどうすればいいのでしょうか。
はい、1食の食事量が少ない人は10時と3時に間食をして栄養を補いましょう。間食の内容としてはお菓子ではなく食事では取りきれなかった栄養を取ってください。例えばご飯が少ない時は小さめのおにぎりや食パンなど、乳製品が少なければヨーグルトやチーズを選び、次の食事に影響しない程度の量を食べてみましょう。さつまいもや果物も栄養補給にはなりますが、食べ過ぎると中性脂肪や血糖値を上げる原因につながりますので、量には注意してください。また果物の1日の適量はリンゴなら半分、みかんなら2個、バナナなら1本です。2種類食べるときは今お話しした量を半分ずつにして組み合わせながら食べてください。
はい、まあ、さつまいもや果物は体にいいようなイメージなんですけど、やっぱりこれも食べ過ぎは良くないんですね。
はい、
はい、適量に気をつけながら、摂取していただければと思います。ということで、まだまだお話を聞いていきたいんですけれども、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半も引き続き高齢期の低栄養予防についてお話を聞いていきます。後半もよろしくお願いいたします。ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
この間保険の手続きで個人番号を聞かれたんですけど、すぐに確認できなくて、今後も求められることがあると思うので個人番号の確認方法を教えてください。
マイナンバーカードをお持ちの方はカードで確認できます。カード裏面の上の方に並んでいる12個の数字が個人番号になります。交付の際、個人番号部分が隠れるようなカバーをかけてお渡ししていますので、ちょっとずらしてもらうと確認できます。マイナンバーカードの交付を受けていない方は、通知カードで確認する方法があります。通知カードとは、制度開始当時、各世帯に郵送された白っぽい封筒に入っていた薄い緑色をした紙でできたカードです。表面の上の方に並んでいる12個の数字が個人番号です。現在は新しい通知カードは交付されていません。令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入などで新しくマイナンバーが割り当てられた方には個人番号通知書が届きますので、そちらでご確認ください。
マイナンバーカードも通知カードもないときはどうすればいいですか。
その場合は個人番号入り住民票を請求していただく方法があります。注意していただきたい点としては、個人番号入り住民票は法律で定められている用途以外で使用することができないことです。使用目的や提出先などの理由を窓口で確認させていただきます。 詳しくは市民生活課までお問い合わせください。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回は食生活講座高齢期の低栄養予防についてというテーマで、国保予防課の大釜さんにスタジオにお越しいただきました。大釜さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半部分では、低栄養に陥ってしまうリスクだったり、それの予防するためにできることなどをお話ししていただきました。後半まずは食事をとる際に気をつけることたくさんあると思うんですけれども、しっかりと食事を食べるために大切なこと、前半にお話ししてもらったこと以外に、大切なことはありますか。
はい、食事をしっかり食べるためには調理法の工夫も重要です。うまく噛めないので柔らかいものばかりを食べていると栄養が偏ったり、お口や消化機能の低下を進めることがあります。またむせることが多くなると、食べたり飲んだりすることに恐怖心を抱いたり、食事の時間が長くなって疲れてしまったりします。その結果、食事量や水分量が不足してしまいます。さらに噛みやすいようにと思って細かく刻むと、かえって口の中でまとまりにくく、飲み込むときに気管の方へ紛れ込み、誤嚥の危険性が高くなります。誤嚥することによって誤嚥性肺炎を引き起こしやすく、体力が低下していると命の危険性もあります。
そうですね、これもいろんな、ね、お話聞きますけれども、やっぱり命の危険があるっていうところで、この誤嚥も十分に気をつけなければならないですね。高齢の方が食べにくいなと思う食品としてはどういったものがあるのでしょうか。
はい、高齢者の方が食べにくい食品としては、水やお茶などのサラサラとした液体、肉やナッツ類、ごま、イカ、キノコなどの固いもの、繊維質の多い青菜の野菜やごぼう、口の中や喉に張り付きやすい餅や海苔、わかめ、ふかした芋やひき肉などパサパサしているもの、麺類やお茶漬けなどのすすらないと食べられないもの、酸味の強い酢の物や柑橘類、あとは塊が多く喉に詰まりやすい餅やピーナッツ、粉っぽいきな粉や粉砂糖をまぶしたお菓子などがあります。食べやすくする工夫としては、叩いたり、細かく切れ目を入れたり、柔らかく煮たり、片栗粉や米粉でとろみをつけたり、とろろやマヨネーズ、練りごまなどであえたりすると食べやすくなります。最近は食品を柔らかくしたり、とろみをつけるなど、調理の手助けをする製品も多く開発されています。水分補給用の製品や不足しがちな栄養を手軽に取れる栄養補助食品も市販されています。それらを上手に活用しながら、取り入れながら低栄養を予防しましょう。
はい、高齢者の方が食べにくいなと感じる食品って結構いろいろあるんですね。お餅だったりとか、それこそちょっとパサついたものっていうのは食べにくそうだなっていう印象はあったんですけど、水やお茶などもちょっと食べにくいと感じるんですね。
はい、
結構さまざま、そういった食べにくい食品あるということなので、ぜひご家族の方にもこれは一緒に気をつけていただきたいですよね。
はい、
ということで、食事量の減少だったり、 そういったものが続いてしまうと、何か他に関連して心配されるものというのはあるのでしょうか。
はい、食事量の減少が続いたり、口の渇きに鈍くなると水分不足による脱水も心配です。朝起きた時、運動の前後、入浴の前後、寝る前、夜中のトイレの後のほか、日中も食事や食後やおやつと一緒に水分を取る習慣をつけましょう。水分補給の基本は水やお茶などにし、甘いジュースやコーヒー、栄養ドリンクなどは砂糖が多く血糖値を上げる原因になるので避けましょう。またコーヒーや紅茶、緑茶は鉄分の吸収を悪くするので貧血につながりやすくなります。その他、お酒は利尿作用があり脱水状態を悪化させることもあるので、適量を守り飲みすぎないようにしてください。食事ではご飯の水分量を少し増やしたり、料理に塩分の少ない汁物や煮物を増やしたりするほか、飲み物でむせやすい人は市販のとろみ剤を使用するなどの工夫をしてみてください。
はい、ということで、水分の取り方にも十分注意しなければいけないんですね。はい、しっかりと適量を守って、お酒など、利尿作用のあるものは飲んでいただければと思います。そして前半のところで、フレイルについてのお話もちらっと出てきました。こちらのフレイルの予防のためにできることはどのようなことがあるのでしょうか。
はい、虚弱を意味するフレイル予防のためには、これまでお話ししたようにしっかりと栄養をとるほかに3つの行動が必要です。1つ目はお口の中の環境を整えることです。定期的に歯科受診をして虫歯や歯周病の治療、義歯の調整をしましょう。歯周病は糖尿病を悪化させるリスクを高めますし、虫歯で歯がなくなったり義歯が合わないと食べることに支障が出ます。またお口の中を清潔に保てないと、食べ物と一緒に病原菌も体の中に入ってきます。口の中を清潔にすることは感染予防にもつながります。2つ目は運動です。体を動かさないと筋肉や骨が減ってしまい、機能低下してしまいます。動かないと食欲も湧きません。毎日30分ぐらいは散歩をしたり、ラジオ体操など軽い運動をしましょう。3つ目は社会参加です。今はコロナの心配などもあるので、前に比べると増えてきましたが、会食をしたり集まって歌や踊りを楽しんだりする機会を作って、できるだけいろいろな人とのつながりを続けることが大事です。
なるほど、確かにお口の中の環境を整えるっていうこと大事ですよね。はい、しっかりと、定期的に歯科受診などはしていただければと思います。あとは運動と社会参加もそうですね、誰かとコミュニケーションを取りながら、はい、楽しく、体を動かしたり、いろいろ会食をしたりっていう機会も楽しんでほしいですね。それでは、二戸市ではこういった、高齢期の低栄養予防について何か取り組んでいることなどはあるのでしょうか。
はい、市ではサークルや地区の集まりなどの栄養講話や調理実習などの出前講座を受け付けています。10人程度集まっていただけると対応可能です。講座の日程や時間、会場、内容、経費など相談の上で決定いたします。ただし、コロナウイルス感染拡大状況によってできない場合もありますので、ご了承ください。ご希望の方は、二戸市役所の公民連携課までお申し込みください。また、食について不安なことがあれば、いつでも二戸市総合福祉センター国保予防課の管理栄養士にお気軽にご相談ください。元気になれる食事の工夫を一緒に考えてみましょう。 電話番号は 0195-23-1316 です。お待ちしています。
はい、二戸市で取り組んでいる、職員出前講座ですね、こういったものもあるということなので、ぜひ、活用していただければと思います。気になることがありましたら国保予防課までお問い合わせください。ということで、今回は食生活講座、高齢期の低栄養予防についてというテーマで、国保予防課の大釜さんにお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は二戸市国保予防課の大釜さんに高齢期の食生活についてお話ししていただきました。低栄養かどうかを判断するには、普段から身長と体重の割合を表す BMI の数値を確認します。低栄養を予防するためにできることとしては、まずは1日3食食べることが大切です。食事内容については、好きなものや簡単なものばかりで栄養が偏らないようにするため、1日の中でいろいろな食品を食べることを心がけましょう。1食の食事量が少ない人は、10時と15時に間食をして栄養を補いましょう。間食の内容としては、お菓子ではなく食事では取りきれなかった栄養を取るようにしましょう。そして食事をしっかり食べるためには調理法の工夫も必要です。うまく噛めないので柔らかいものばかり食べていると栄養が偏ったり、お口や消化機能の低下を進めることがあるそうです。食べやすくする工夫としては、叩いたり細かく切れ目を入れたり、柔らかく煮たり、片栗粉や米粉でとろみをつけたり、とろろやマヨネーズ、練りごまなどで和えたりすると食べやすくなります。また虚弱を意味するフレイル予防のためには、しっかりと栄養をとるほかに次の3つの行動が必要になります。1つ目はお口の中の環境を整える、2つ目は運動、3つ目は社会参加です。元気に過ごすためにできることから少しずつ取り組んでみましょう。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。